にちは、大峰です。秘密基地始めましたを始めていきたいと思います。だいぶ配信の、感覚が狂ってきたかなっていう感じですかね。久々に再開したのが、まあ、8月ぐらいだった気がするんで、まあ、およそだからもう2ヶ月と、まあ、だいたい3ヶ月弱ぐらいですかね。一応まあ自分で最初再開するときに最低でも3ヶ月ぐらいやろうと思ったんでね、それがまあ過ぎようっていうんでだいぶ気も抜けてきたのかなって気がします。まあ楽しいですけどね、楽しいんだけど、もうちょっとこう話す内容をこう考えたいっていう思いももちろんあったりするしね。最初の頃で話してた CM を作りたいとか、そういういろんな構成を考えたい、もっと音質を上げたいとか、それでまあ最初の 1,2 ヶ月ぐらいはだいぶこう音質改善とかにそういったものをね、試行錯誤したりしたんだけど、ちょっとね、今またいろいろ事情が変わってきてかなり忙しいですよ。なんだろう、プロジェクトがいろいろこう重なってきたりとか、仕事もちょっとだけ込み入ってきたりとかして、だからできないっていう風にはしたくないだけども、楽しいからね。でも寝るのも好きだと。腱鞘炎はようやくね、治ってきたんですよ。もう、まだちょっと怖いから、たまに左手を使ったりとか、そういうこともありやするけども、もう、あまりもう気にしなくてもいいのかなっていう段階には差し掛かってきたんで、ようやくこれで、ちょっとね、かっ飛ばしていけるかなと思いつつも、そこでこう、ね、仕事に、全力であまり寝ずにやりたい、いろいろこうやっていきたいってあったりもするんでね、そのなんとかこう熱があるうちにね、ポッドキャストももっといいものにしたいっていうのがあるんですが、ちょっとね、先週ちょっと驚きのニュースがあったんですよ。ニュースというか事実かな。ね、このポッドキャストの話なんだけど、先週から強化合宿のその飲みの席での話、今会話を収録しているのをお届けしているんだけど、まあ、今回からまた3回4回ぐらいもそうなんだけど、あれのね、編集と書き出しに異常に時間がかかることが判明したんですよ。もうね、まあ、編集自体は別にそのトラックを3つ追加、3あ2つか、僕の声以外にそのお松さんと松尾さんの声2つで合計3つのトラックと、あとは BGM とかなんとかって軽く揃えるぐらいで、揃えるっていうか、まあ並べるぐらいでいいから別にそんなに大変じゃないんだけど、問題は書き出しですよね。書き出しがまあびっくりするぐらい時間かかるんですよ。まあ僕のこの設定の問題っていうのは多少ってかなりあるんだけど、YouTube 用とポッドキャスト用2ついつも書き出してて、それの、まあ、特に重いのが、まあ、高音質の設定が YouTube なんだけど、それを書き出すのに、前回確か30分弱ぐらいの音声コンテンツだったんだけど、あれを書き出すのに、多分、1時間半とか、1時間は超えたような気がするんですよね。もうずっと待ってても終わんなくて。音声ですよ。基本的には。すんごい重いんですよ。それをちょっとね、体験しちゃうとね、編集も結構、まあ大変っちゃ大変だったけど、音質みんなバラバラだったから、合わせるために、その、イコライザーをいじってとか、その、そういったものをいじって音をこう調整してるって、それでこう1時間かかって大変だなって思ったら、書き出してまた1時間ってなったら、まあ、仕事が止まるっていうことを気づき、ちょっとね、憂鬱です。今回の配信は3人で話す時間が15分ほどしかないので、ちょっと気が楽なんですが、まあそこら辺もね、考えていただきながら聞いてもらえると、なんかちょっとこう今までとは違った感想というか楽しんでいただけるのかなと思います。どうぞお聞きください。
映像制作をもっと楽しく、もっと効果的に。この番組は映像制作、YouTube チャンネル運営、 そして動画編集者が集まるオンラインコミュニティステップを運営する局長の提供でお届けします。
別にスタートがどうこうってないんで、これ自分がやろうとしてるのはただの雑談が入って普通に盛り上がってるぐらいな、トータルとして10分15分ぐらいで収まればおしまいみたいな、そんな感じですね。ピンマイクだし別に
何が向かって、
ああこれはカメラにつなげるやつん、カメラのいやクリップオンにして、
あそうかこれが2波受けられる、
そうそうそうそう、間違ったら持ってきちゃったっていうか、まあいいやっていう。
サインインストールだ。フレームのインストールはずっと置いてあるんですよ。すぐ壊れるから。アンインストールしてもう一回やり直す。
俺それなんかスモークの時に散々やったな。
同じことやってます。
でもスモークの時は OS からサインインストールだったね。
ちょっと進化したんですよ。OS 上げ直さなくてもサインインストールさんなんとか。
レガシーなんですね。
進歩してねえな。
ツールが。
いやだからもう使う気にはならないんですけど、でも使ったらちょっと使いやすいんですよ。
開発がね人少ないんですよね、確かオートデスクな、
インターフェースはクールですよ、まず多分好きです。
あ本当ですか。フュージョンとかと比べても使いやすいんですか。
かっこいいです。
おお、
かっこいい。ちょっ
とフュージョンのインターフェースとこっちどっちかっこいいだったら、もうこっちはかっこいいです
マジで。
フュージョン武骨だからな、
ちょっと武骨で。
おお、
多分クールポイントがいっぱい、ね、言えるんですよ
フレームのノードってなんか丸くなかったですか。
そうです、丸いんですよ。丸いんですよ。
丸っていうか、なんていうの、こういう
丸に
角がついてる。
こんな、なんか
ノードの出入り口が角になってるんですよね。
へー。ノードの出入り口はだって平面じゃないですか。ストレートみたいな。
いや、それはね、見たものと分かるんですけど。
クールですよ。
クールなんです
よ。
クール。
なんか語彙力が足りない気がするんだよね。
語彙力ですか。語彙力はね、使ってもらったら分かるんですよ。
だから、まあ分かりました。でも確かにそれは100倍は一見に近づくですから、確かに
多分再インストールには20分30分かかるんで、まあ
そんなにかかんの。そんなに
ぼちぼちやっていきますよ。
どうなってんだ。
オートデスクの開発力もなきゃいけないです
よ。何の開発力もないですからね。今はもうブレンダーにシェアを奪われ、
うん、
でフレームはフュージョンにシェアを奪われ、
うん、
クラウドサインクラウドライセンス認証システムを取っているくせに、ライセンス認証の方法が頭おかしいっていう。
頭おかしい。
ちょっとね、貧弱なんですよ、あいつら。Adobe って、3代目立ち上げた瞬間に、
うん、
3代立ち上がってるから1台ライセンス解除しろって言われて、そこでできるじゃないですか。
ネットワーク上、ないしは遠隔地にいても。
そう。だから、そのライセンスサーバー側の、その認証情報を取り消せるんですよ。
はい。
マヤとかマックスとかのオートデスク CG 製品って何台認証してるかっていうのは測るくせに教えてくんないんですよ。だからうっかり1台立ち上げたまま2台目立ち上げちゃうと不正利用ですねって
言って、い
きなりオートデスクからメールが来るんですよ。いやいやいや、うっかりだっちゅうにって言って、で一度でもそれが起こると本当にめんどくさくて、企業でそれやると全マシン調査ツールをインストールして、でネットワークカードの使用履歴とか全部収集して、でそれを全部送れって言われて、でそれが終わると、あうっかりだったんですねって言ってなるんですけど、ただまた来年1年後に同じ調査をするんで首を洗って待っとけって言われて、で1年後、まあ、この間やったんですけどマジでめんどくさかった。で僕あんまりもなんかめんどくさかったんで、もうすげえ嫌味で、これって某社だとうっかり複数台立ち上げた時に使ってない方のライセンス切れるんですよ、なんかそういうのあると思ってうっかりしちゃったらしいんですよ、うちのスタッフが。言ったらなんか、すいません、ちょっと現状そういう機能ないんですよ。ないってなって、ちなみになんか実装予定とかないんですかって言ったら、いやちょっと内密なんですけど開発をしてるんですよ。
ほう。
いつになるんですか。ちょっと何もできないですね。
してないけど。
本当にやってんのこいつ。
政治家
とかやってる間にオートデスクまたよくわかんない暴挙に出たんですけど、代理店販売やめるんですよ、もう。
え、マジ
で？11月から直販だけ。
か。
え、全国の
UCC 死んじゃうじゃないですか。
だからボーンデジタルも死ぬし、トゥーも、
え、
やばいですね、
どうすんのって思って。それ代理店から怒られないのそれっていう。
え、すごい廃藩行為っていうか、
今までどんなに言ってもらってんねん、
うん、よくそうなんできますね。
もうこれ大事じゃないですか。もうあのフレームとかが日本のポストから消えていきますよ。だって
それ NGC 経由
やるのはだって大体の側でしょこれ。
そうですね、 NGC がやってた
ん、うん、
いや言っちゃったけど
カット、カット録音 OKOKOK これはあれですか。
どうなんだろう、フレームとかもそうなのかな。なんか僕に通知来たの、あのM&E コレクション、あの CG 系のツール の、 あのクリエイティブクラウドみたいな
あるんですよ。 あるんですね。
あれで通知が来てて、
これは業界の裏話的な回ですねこれは。
あ、でもこのオートデスク の、 その代理店販売やめるっていうのはもう普通に通知が来てるんですよ。
ああ、
公表されてる、
公表されてる、はい。さっきほら
袖の下だった
ん
です
、松尾さんが言ってた、あ、言っちゃった
言っちゃった
言っちゃった、アクションでこうやってただけなのに基本的に編集僕する手間めんどくさいんで全部垂れ流しすみません、あのだからこれ A さんと、あのはい、ディレクター、あ、あのアシスタントディレクターは A さんとして、
私がとっさにボリューム絞んなかったから責任が
これもちっちゃな声で入ってますから
認定代理店が確か、いや配信になっちゃったんだけど、
認定すら配信するって本当にやる気がないんですか、あるんですか。
売れないキャドの場合だと、
どうやって売る、どういうチャンネルで売るんですか。直でつながってるところないでしょ。
なんだっけな、検索しても出てこねえんだよな。あ、メールが来てたんですよね。でちょうど今年の分買った直後にそれが来て、オートデスクから、え、来年どうすんのって思って、
うん、え、ちなみに小松さんは今どういう用途でフレームとか使ってるんですか。
フレームは使ってないです。あのマヤ手伝ってる CG プロダクション
か、
システム管理で手伝ってるプロダクションがあって、
はい、
で、まあ、僕は決済しないんですけど、あのライセンス数、必要なライセンス数とか、あの社長に伝えて、で、あの発注書を出してもらってとか。
マヤか、マヤすらそっか、代理もなし。え、
多分 CG ツールがメインで多分そうだと思う。
もうだったらもうみんなブレンダーでいいじゃん。その
ツールはやらないでしょ。やるんかな。
代理店通さないと購入金額上がる会社結構あります
よね。え、上がっちゃうんですか。
うん、
逆に下げてくれよって思いますけど、そうじゃないですね。
売りには変わらないでしょ
うか。確かに一回もう掴んじゃった顧客っていうのは離れないですからね、こういうのはね。嫌われるわそういうのは絶対。
メールが来てたんだよな、オートデスクから
。夢じゃないですかね。
いや本当本当本当
夢だったらよかった
なんかこの前ね、トゥーの人ともその話になったんだよな。どうなったんだろう。もともとね、直販は
あのサブスク始めてから直販も始まってたんで、ただグループライセンスの購入がめちゃくちゃめんどくさかったんで、大体みんな代理店で契約してましたけど、
うん、
本当にどうするんだろうな。
いい方向にはあんまり働かないですよね、うん、ユーザー的な話では、
うん、
うーん、自信があるっていうか収益力をこう高めるとかそういう意味があるんでしょうけど、まあ、嫌がられますよね普通はね、
うん、でもメール見た方が早いな。
それがいいっていう人はいないんじゃないかな。
代理店に売ってもらってるっていう感覚がないのかもしれないですね。
まあ殿様なんでね。
うーん、もちろん海外アメリカとかにもその代理店制度はあるわけ
ですよ。あ、多分世界的に、
普通ですよね、
辞めるって話なんで。
え、
日本だけじゃないはず。
なテロみたいな、テロっていうかなんだろう、
ね、やる理由がよく分かんないですよね。
へえ、お2人とも Mac を持ち出して収録中にな
んでメールが来てたんだっけなと思って、まあ、本当は世に出していけない情報だったんですけど、そんなのメールで送って
こない。松尾さんの Mac のデスクトップちょっと怖いっすね。
何ですか。
こ
いや真ん中にファイル1個あるって
な
ん
か怖いじゃない
ですか。ウェビナー用
ですよね。
そうです、昨日やってたんで。
いや、なんかこうカオス、カオスというか。
ウェビナーが始まるまでにちょっとデスクトップ綺麗にしなきゃ。
11月11日からオートデスクサブスクリプションの購入の仕方が変わります。
あ、そうそう、それそれそれ。
ありました。
あ、お兄さん、Wi-Fi って。
あ、諦めてください。
あ、そうなんですか、
ね。はい、テザリングで。
おお、つか紹介の。
おお、つか紹介ね。はい、OK です、OK です。OK です、OK。
某つか紹介。
うん。P 使紹介ね。そっか、あそこも代理店なのか。そりゃそうだな。
多分 CAD のオートキャドの方は大塚経由がほとんどです
か。あ、オートキャドはそこなんですね。
めっちゃ強い。
そこカスタマーエクスペリエンスの向上を目的とし、2024年11月11日より新たな購入プロセスへと移行します。この変更に伴い次回のご注文また更新の前に社内におけるお手続きが必要になります。あ、でもあれだな、購入プロセスの変更後も認定パートナーはオートデスク製品サービスをご利用いただく過程での見積もり発行以来導入支援は行いますと。
わっていうのは逆に考えればそれ以外はサポートしないってことでしょ。
多分でも今までってあの代理店に買いたいって言えば、うん、あのいろいろやってくれたんですよ、アカウント手配とか、はい、多分それをねある程度自分でやんなきゃいけないって話なんじゃないかな。
はあ、それはいや、ま、僕は分かんないですけど手間が結構かかるってことですよね、きっと。
多分ねオートデスクアカウントに自分たちでログインしてで見積もりとかを、設定し、支払い方法設定しって書いてあるから多分本当に見積もりだけ
まあ何にせよ手間が増える
とか、なんか前の文言と変わってるな。なんか前本当に購入がなんだっけ、あの代理店販売がなくなるみたいな書き方だったんだよな。さすがに怒られたのかな。
そうじゃないですか。
いや夢ですよ
これ。でもなんかちょっと公開しちゃいけない話になってる気がしてきた。
いや、そうなんですか。そうなんですか。あんま分かんない。
ちょっとここまではボツですね。じゃあ、
あと5分でこの回終了だなと思ってたのに。
5分。
不確かな情報になってきた。
もう十分十分と思ってたんだけど。まあ僕は酔っ払ってるから別に何言ってもね、全然。
オートデスクアカウントにのログインはもうやってるんで、どっちにしろやってないと使えないから。
松尾さんはなんで再起動したんですか。
インストールしたからですよ。
たかとかアプリをインストールしただけで OS 再…あ、い
やオートデスク製品ですか。
再起動
マジで臭いんですよ最悪ですよ。今もね何も起動してこない。
ええあ、
アンインストールしてもう一回今インストールしようとしてます。
ええさっきあの時間かかるあれを、
うん、
いやいやいや
この話がやってる間にあのできるのかって言われたらちょっと若干自信がなくなってきました、ね、
それでしょ今
あ、やっぱそうだ、ね、サブスクリプションの購入と更新はオートデスクと直接取引になると、うん、ただ見積もりだけはオートデスク認定パートナーに依頼ができると
だけか。
多分、今までって代理店経由で買ってたんで代理店がそこからマージンを取ってたんです
よ。そのはずですよね。
ただ今回からは、代理店通さずにお金払うことになるんで、
うん、
多分裏で多分代理店はオートデスクから販売のフィーをもらうんじゃないかな。
ほんの少しだけね。おなるほどね。
オートデスクもきついんだと思う。
え、そうですか、
うん、
そう株主対策というか株主を考えての話なんじゃないかなと思っちゃうんですけどね。
いや結構きついっていうのはなんかよく聞く。
だってオートデスクもし倒産というか倒れちゃったら
バグフィックスが終わってない段階でアップデート入ってるとかもするんで、メジャーアップデートとか
あ、まあまあまあそれはもう A さん、 A 社さんとかも日常茶飯事なんじゃないですか。
最近まともですけどね。2022年あたりがひどかった。最後まで解決しないまま2023出ましたから。
あの P レミアが起動しないとかそういうやつですか。
あ、いや AE の方ですね。
あ、言っちゃった。あ、 AE の方、
うん、
比較的安定してますけどね。
忘れたけど、
うーん、
2023はめちゃくちゃ最初から安定してました
よ。あ、そうなんですか。
近年稀に見る
優等生というかあの
余計なことしなかったらちゃんとするんですよね。
CC2022 は本当にひどくて。
そうですね、一回一回切ってもらってピッと
切りますよ。
はい、とまあこんな感じです。今回は、オートデスクの話、フレームだったりとか、スモークとかそういったところの話だったと思うんですが、まあなかなか実際その松尾さんにフレームの動作画面を見せてもらって、実際の作業そのコンポジットだったりみたいな、そういう操作を見せてもらうと、その操作体系は基本的にはそのタブレットというか、そうね、まあ、ペンを使って操作するっていうのを念頭に開発されてるのかな、設計されてるのかなっていうのがすごいこう強く感じられるような使い勝手で、なかなか確かにこれは慣れるとフュージョンが使いにくく見えるだろうなっていうのは、まあ納得できるようなものでした。操作、動作する速度は、なんていうかな、まあどちらもあまり速い感じじゃ、まあ用途を考えれば当たり前なんだけど、スピーディーなサクサク動く感じじゃないけど、まあ見た目的には確かにフレームの方に一律の長があるというか、うん、見た目クールかもしれないなみたいな、そんな感じだったのをちょっとうっすら覚えてます。酒飲むとね、記憶があっという間に僕はあのなんていうか記憶力が薄れちゃうんであんまり覚えておりませんが、確かかっこよかったかなと。はい、ちょっとあの最後告知です。今、ステップオンラインコミュニティのステップの運営のためにいろいろとこういろんな方から意見を、聞かせてもらっています。しましては、所要時間30分で連絡、通話方法が例えば Zoom とか、はい、そういったもので、動画編集に関してアンケートにお答えいただける方を募集しています。ギャラとしては30分で、1000円の Amazon ギフトカードと考えていますが、もしこれ興味あるという方がいらっしゃったら、局地のホームページの方にあるお問い合わせフォームの方からちょっと連絡いただければと思います。まあ、極力ね、たくさん聞きたいんで10人20人とかそれぐらいの人数は聞きたくて、ただ極力違う、年代層とか性別とかそういう属性を分けていろいろ収集できたらいいなと思ってるんで、もしかするとお断りさせていただく方も出てくるかもしれませんが、まあ、あの当分はこれ募集しているというか、聞いて回ってるんで、ぜひ気になった方は、番組のホームページからお問い合わせください。以上です。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。